まあそんな感じでですね、お便りも、あんまり来てないんですけど、やっぱりこのコロナ騒動で、なかなかラジオの更新も滞ってますし、皆さん、あまりお便りを送る元気もないんですかね。
ああ、悲しいことだよね。
ちょこちょことは、
ね、
はい。ね、この文化の火を消さないためにも、
はい。
ちょこちょこと来てるお便りを読んでいくんですけども、
はい。
自律神経さん。はい、前も、お便りしてくれた、多分、テレビ関係なのかなの、
はい。
女性の方ですね。いつも楽しく聞いています。階段投稿したかったのですが、小ネタしかないので、都内で見に行けそうなスポットを、まとめて送ります。丸一、ナムコ、ナンジャタウン。ディリッ。まあ、確かにね。サンシャインですからね。
うん。
10年ほど前、ある番組の企画で取材をお願いした際、先方から閉館後であればと許可をもらった。ただし絶対1時間で終わらせてほしい。厳密には23時には館内を出るように。と念を押された。切羽詰まる感じがあったので、予定より早めに撮影を終えて外で撤収作業をしているとき、なぜなんですかと聞いてみると、23時過ぎると 100% です。100%? はい。100% 出ます。絶対見るし、聞こえる。だから何があっても22時には残らないようにしているんですよ。
そんな言い方じゃないだろ。
何か見えるんですか?と聞くと、ほとんどは兵隊さん。あとは、体の部品が出ます。怖体の部品っていう言い方ね。まあ、サンシャインですかね。スガモプリズンですから。
はい。
まあまあ、丸に、あ、これも池袋だ。池袋駅、高架下。ティリー。昔働いていた職場の喫煙所で、管理職のおじさんから聞いた話。数年前、池袋 P' パルコ脇の高架下を歩いた時のこと、向かいから水商売風の女が歩いてくるのが見えた。ずいぶん短いスカートだなぁ。と思いながらすれ違う瞬間、女の顔面がちぎれて自分の顔に飛び込んできた。すごい圧を感じ、うわっと声を上げたが、気づくと高架下には自分の姿しかなかった。そのおじさん曰く、唇とか鼻が押し付けられた感覚はあるんだよな。妖怪かな。
そのキャラ付けなんすか。
でもキスされたってことですね。うん。なんでしょうね。丸さん。あ、ごめん。これは具体的な場所は伏せてくださいということですから。まあ某ある場所。これも上記のおじさんから聞いた話。1階のスタッフルーム天井から、まあ、テレビ関係の場所ですね。スタッフルームの1階の天井から、ケムクジャラのでかい真っ黒な足が生えていることがある。うん。おじさんは何度か目撃しているそうで、その足を見るときは、すごい悪臭が漂うらしい。
確認したわけじゃないけど、災害が起きる前後に、見る気がするんだよなぁ。
とのこと。じゃあ、東日本大震災の時も出たんですか?と聞くと、
そういえば、あの時は、灰色っぽい足がたくさん生えてたね。
以上です。ということですね。
お、これなんか九段の新しいパターンみたいな。
そうですよね。牛女がね、阪神大震災の時に。
はい。
出たみたいな。灰色っぽい足。
うん。じゃあ今のコロナ騒動の時なんかは、
はい。
もっと足がいっぱい生えてたのかもしれないですよね。
ああ、世界中ですからね。
うん。
うんうん。でもなんでこのテレビ関係の場所の1階のスタッフルームの天井から、足が生えると災害が起きるのかっていうのが全く、あ、でも場所とかあるのかな?あ、でも多分ここね、うん、ここは伏せなきゃいけない場所なんですけど、
うん、
多分ね、まあまあ、 疑惑みたいなのはあるような気がしますね、ここは。はい。
怖いですね。なんかわけわかんなくて怖いですね。
うんうん。
うん。
これ何ティライミですか？
ああ、4ティライミです。
はい。もう誰も忘れてますでしょうけどね。
4ティライミです。
あ、関東風バッカス像くんからも来てますね。
はい。
会長、兄貴、先輩、こんにちは。先日の今にさん登場放送会では、ショールーム同時収録で僕がお送りした古着屋階段をご紹介いただき、ありがとうございました。はい、そうですね。結構いい階段でしたね。しかし、ラジオ終盤にて会長が話したリサイクルショップ階段。はい、確かにリサイクルショップの階段、話しましたよ。を聞いて、あれ？これ、聞いたことあるぞと思い、急いで確認しました。その話者、僕の実の兄でした。怖っ。怖っ。Facebook で階段募集してるって見かけたから送ってみたんだ。とのことでした。彼はまだラジオを聞いてはいないらしいですが、まさか僕は怖くないの同じ回で紹介されるとは、恐怖のシンクロニシティ、震えました。僕の不愉快で気持ちの悪いナメクジメールが肉親に聞かれてしまうのも、時間の問題のようです。だって。って言わなきゃいいじゃん。言わなきゃバレっこないんだから。
はあ。
このね、関東風バカ像のお兄さんは結構僕取材してますよ。
あ、そうなんですか。
あの、この前だ竹書房の本にも話載ってますし、あ、ムーの新、はい、今月号。次回のムーなんかにもこのお兄さんの話は載ってますよ。
めちゃめちゃ似たもの兄弟じゃないですか。
はいはい、そうですよ。いい階段持ってるんですよ。そのリサイクルショップの階段もそうだし、それね、
はい、
ムーの方に載せてるのはあのほら、俺が前アマビエはダイヤモンドプリンセス号だっていうのを、
うん、
ムーの記事でやったじゃないですか。ネットの記事でね。
はい、はい、見ました、はい。はい、
あれの続きです。
ああ、そうなんですか、ね。あ
の船橋に奇妙な海から来た異形のものが船橋の浜辺に出たのを目撃したのがこの関東風バカ族のお兄さんなんですよ。
その話めちゃめちゃ面白い。
めちゃめちゃ面白いですよ。
へえ、はい。じゃあ似たもの兄弟だけど関東風バカ族さんが脇側の女の子が好きとかそういう話は知らないのかな。
ああ、そうそう、もうバレちゃうけどね。てか、ラジオ聞いてんのかな？このラジオ聞いてないというのは、その、当該の回を聞いてないのか、それともそもそも、このラジオ聞いてなくて、まあ、
うん、
私のことは Facebook で知ってるだけとか。うん、だとしたら、
じゃあそのうち知られたら、う
ん、はい。
また一つ修羅場になりそうですよね。
まあ、その兄弟で、そんな、まあ、兄弟の性癖とかどうでもいいですけどね。別に。
これはじゃあ、サンティライミです。
はい。
はい。
どうですか？なんか、そういう兄弟の確執とかあるんですか？菅田さんは。
うちはね、本当にね、兄弟、弟がいるんだけど。
はい。同欲じゃないですか。
ん？
同欲じゃないですか。
そうなんです、そうなんです。
うん。
だから、もう、全然会ってないですよ。
ああ。
仲悪くもなりようがないぐらい会ってない。
はいはい。このコロナのことでなんか仲直りとかしないんですか？
いや、だって僕あのメールアドレスとかも知らないですもん。
多分桜とかつくと思いますよ。桜とか、あの、
はい、
日本とかつくと思いますけどね。
そう、この今回のコロナの騒動で、
うん、
うちの弟はほら仕事だったから、
はい、
あのうちの父と母にはこの前会ったんですよ。
はい、
うん。で、まあ、喫茶店でお話をね、したんだけど、うん、やっぱうちの父親はやっぱしもう、ね、もともと自衛官だし、
うん、
年もとってこう、いろいろ固まってきてるので、
うん、
あのね、ラジオじゃ言えないような極論を話してました。
それは中国に対する。
まあ、 中国とか
5G の電波がコロナウイルスをまき散らしてるんだってあれですか。
5G とか多分知らないと思うんで、はいはい、そう結構ね、なんかもうちょっと声のトーン下げてって喫茶店で思いながら、誰かが動画とか撮ってないかをずっと確かめて、話聞いてましたけどね、うん、
やばいですね、
はいはい、メールってなんか他にも来てるんですか。
まあ菅さんのお父さんレベルにやばい人からも来てますけどね。お名前、キサンジ。
おう、はい、はい。
管理職の方ですね。
はい。
吉田会長、今に様、菅様、いつも楽しく拝聴しております。50代会社員のキサンジです。コロナウイルスの流行により、会談イベントにも影響は出てきそうな感じですが、吉田会長は作家活動が主体なので、逆にますます注目されていくのではないでしょうか。最近出版された寝るの大好きさんとのコラボは、本当に良い仕事をされていると思いました。一方、菅津さんについても、瓶底メガネっ子のホームページを、あ、これ読みましたね。
これ前読んだよね。
読んだ読んだ。うん。なんだかわかんない。あ、これごめんなさい、こっちだね。吉田会長、今井様、菅津様、いつも楽しく会長しております。50代、会社員の木三次です。最近、コロナの話題ばかりで気がめいったのですが、もう一緒じゃねえかの、大体、メール。気分転換に楽しい物語を考えてみました。
はい。
はあ。題名。
考えてみましたって頭おかしい。
題名。恐怖のコロリウイルス。カッコ。恐怖のコロリウイルス。これカッコの中はカタカナ。西暦 2020X 年。カッコ 2020X 年。これカッコの中はカタカナ。
はい。
地球はコロリウ、あ、つか。西暦 2020X 年、地球はコロリウイルスが蔓延した。だが人類は死に耐えてはいなかった。国家が機能を失い、暴力が全てを支配する世界となった大地で生き残った者たちが集められた。っていうことですよね。北斗の拳ってことですよね。多分これね。
はい。
そして、はい。はい。
雪行くて進軍の人みたいだったけど、
ね、奥崎さん。
奥崎さんっぽかったですけど、
ね、はい。そして、元教師の男が出血を取り始めた。うん。
うん。
それでは、生き残った奴の出血を取る。まず、ニート。はーい。ずっと引きこもったおかげで感染しなかったのか。次、ルンペン。へーい。あ、逆に誰も近づかないから助かったんだな。次、キチガイ。昔からバカは風邪は引かないと言われてるが、コロリにも通用するんだな。次、太田。天皇変化、万歳。終わり。
ちょっと待って、あのね。
楽しい物語を考えてみたそうですよ。
はっきり言っていいですか？
はい。
今までの木三十さんのメールの中で、はい、僕なんか知んないけど、一番ツボに余りました。
え？あ、そうなんですか。
すごい面白い。
面白い？
なんだろう、なんか俺疲れてんのかな。
うん。まあ、ちょっとスティーブン・キングのザ・スタンドみたいな話ですよね。多分これね。
ああ。
PS。吉田会長は YouTube や有料サイトに活躍の場を移されると思いますので、これからは NHK ラジオ第一午後ラジに出演されるときに投稿させていただきます。まあ、言ってみればよくわかんないけど、こういうメールを NHK のね、まあ、一回出た僕がことあるラジオ番組に投稿したい。
したい。
うん、まあ、勝手にすれば別に。絶対読まれないから。
そうだよね。はい、じゃあですね、はい、これはね、ロクティライミです。
わかりました。
はい。
あ、でも、あ、ちょっとじゃあ、こっから録画しちゃっていいですか？そういえば、ほら、
あ、
菅津さんね、はいはい、なんかこの木三次のメールに関係するような体験があったじゃないですか。ちょっと、
そうなんです。
録画しちゃいますよ。いいですか？
もしもし。あ、ちょっと待って待って。
はい。
どうすればいいの？あ、あれにすればいいのか。
そうそうそう。顔出し NG ですからね、うん、菅津さんは。
これね。
あ、でも待ってた。 はい、回しました。そうそう、この、菅津さんがこのコロナ騒動の中で、あるものを見つけてきたと。
そうなんですよ。
はい。
これ何ですか？この前、つい2、3日前にね、新宿行ったのね。
はい。
うん。どんなもんかなと思って見に行って。人が少ないかなと思って。
うん。
うん。そしたら、ルンペン。ルンペンって言っちゃいけないよね。ホームレスの人が、あのね、なんとね、手作りマスクを販売してたんですよ。
これは、新宿の大ガード下ですよね、多分。
そうそうそう、そう、あのそこ。
うんうん。
あの、正面横丁を覗いて、あ、本当にやってないや、と思って。あ、
岐阜屋誰もいないらしいですからね。
あ、岐阜屋ね、すごい空いてました。
うん。
うん。そう。でね、その後その大ガード下に通ったら、手作りマスク100円って書いてあって。
これ、だからまあ、多分まあ、顔見知りっていうかまあ、いつも寝てるあの人たちの中の一人ですよね。大ガードして
。でね、そう。で、一応ね、写真撮っていいですかって言ったら。
あ、ちゃんと、偉いね。
あ、それはまあ一応言います。はい、うん、そしたらね、何してもいいよって言って。
じゃあ、買えよ。買ったんですよね、もちろん。
そう。いや、でさ、買おうとしたんだけどさ。
うん。え、だってコミュニケーション取ってんでしょ？
うん。
海外
に。別にね、進めてこなかったですよ。
いい、なかったけど、そんなことじゃなくて、うん、買ったんですよね、うん、もちろん。
買えません。
さ、話しかける勇気があってさ、写真撮っていいですかって言って。
でも、一応100円は入れてきましたけど、別にマスクは僕もしてたんで。
はい、いや、すごいじゃなくて、手作りマスクでしょ？どういうのか見たいじゃないですか。見たんですか？
見てないです、見てないです。そう。だから、そのことを、やっぱし、うちの嫁にも書いた後に話したら、
はい、
お前はだからダメなんだって。なんで買わねえのって話はされましたけど。
それがお前の限界だって。
でもね、これ今画像出てんのかな？
出てます。はい。
うん、これさ、よく見るとね、この手作りマスクのリのあたりの上に、
はい、
マスク君みたいな絵が描いてあるんですよ。
これ、目が描いてあるのか、顔が描いてあるのか、このマスク君
とか。そう。その遊び心、素敵やん。
いや、だから買えよ。買ってみたいじゃん。
ね、だから今度撮ったら僕はもう絶対買います、そうしたら。
うん、じゃあ、でもな。
その場で手渡しで受け取って、その場でつけて帰ります、
はい。あ、それめちゃめちゃ嫁に怒られるパターンですよね。
いやでもさ、やっぱなんかこうやっていろいろやるね、考えるんだなと思ってさ、
うん、
そう、微笑ましかったです。その次はね、ちょっとお役に立てればと思いますけどね。
はい、ちょっとこれはね、うん、ラジオでは分かりづらいと思うので、うん、YouTube にこのくだりは載せておきますね。
やめてください。まあ、
もちろん載せますよ。ここまでね、一回レコーディング停止しますね。
はい。
はい。
あ、これじゃあ、ちょっとこうするね。
はい。
です。いや、でもすごいね、このなんかさ、本当にこういう人たちもいろいろこう頑張ってさ、
うん、
やってるのにさ、
うん、
マスク2枚しかくれないんだなって思ったらいいのね。
だからこれを、あれですよね、確かにね、アベノマスクに対する政権批判っていう、辛辣な政権批判なんじゃないかと捉えることも、まあ、できないな。
うん、
できないな。拾って、マスク結構落ちてるから、うん、新宿って。
落ちてるよね。
だから、うん、拾って、顔描いてて、ね、かわいい、うん、サインペンとかで顔書いて手作りマスクっつって言ってんのかな。
ああ、いや、それだったらちょっと悪意感じるよな。
だって病原菌すごいついてるだろうからね。
うん、いや、うん、本当に手作りでやってほしいよね。
布とかでね。
うん。ね。そうね。
次、買ってくださいね、ちゃんと。
わかりました。はい、買っときます。う
ん、お便りいきますよ。
はい。
サマツさん。
はい。ありがとうございます。
これ前ももらいましたよね。
そうですね。前も、うん、覚えてます。はい。
どうも、サマツです。また一つ話を思い出したので、お送りします。 これは私の知り合いが治験モニターのアルバイトをした時の話です。治験のバイトには守秘義務があるらしく、あまり詳しくは言えないんですが、内容としては数日間とある施設に泊まりながら、決まった時間に投薬を受けたり採血をしたりするものだったそうです。それは言っていいんじゃないですか。全部そうですかね、治験のバイト。まあ、僕もしたことありますけど。
あるんだ。
ありますよ、もちろん。え、ないの？逆に。うわ、引くわ。治験のバイト、うわ。あ、ごめんなさいね。逆にしたことない人がいても、僕は許す。多様性として。
逆に大学生の時にしようとしたんですよ。うん、
はいはい。
あの、先輩から回ってきて。
はい。
そしたら、やっぱ、あの、節子が、うん、もう、国ちゃん、そういうのだけはやめて、って言って、はい、やめました。
ものによりますけどね、だって。危険度とかは。てか、まあ、危険じゃないけどね。うん、危険じゃないから、初めて人体実験できるわけで、
うん。はい。
はい。
結構やる人いるんだね。
うん。はい、まあ、でも、とにかく暇なんですよ。で、このメールの通り、一、うん、日のうち、暇な時間がたくさんあるので、本を読んだり、他の被験者とおしゃべりをしたりして、時間を潰していました。そんなある日、一人の被験者が、普段みんな寝泊まりしている大部屋の中で、うろうろしているのを見かけました。不審に思った私の知人が、何をしているのか尋ねると、この床の下、なんかあるんじゃないかな、これ、他のところと踏んだ時の音が違うんだよね。うん、と帰ってきました。その治験が行われていたのは普通の病院ではなく、アパートのような建物のいくつかの部屋をつなぎ合わせて改装した施設でした。うん。みんなが寝泊まりしている大部屋は1階にあり、床にはマス目状にグリッドが入っていました。その人が言う床の部分を実際に叩いてみると、確かに少しだけ周りより音が低くなるような気がしました。まあ確かにありますよね、こういう床。ギッ、ギッ、ね、きしむ、なるようなところ、部分が。あるあるですけど、まあ、気のせいなんじゃないですかね、と答えると、いやー、そんなことないと思うんだけど、と、もやもやした返事が返ってきて、その場を降りました。夕食終わり、被験者同士で雑談をしていると、先ほどの床の話が話題に上りました。試しにみんなで床を踏んで、に、に、にって確かめてみると、不思議なことに、床の下に何かがある、と思う人、と、そうではない人が、だいたい半々に分かれました。うん、まあまあまあ。退屈していることも手伝ってか、異様にその話が盛り上がっていきました。最初は、これ前の被験者がエロ本でも隠してたんじゃない？などと、冗談を言ってふざけたんですが、次第に、絶対ここなんか埋まってんだろ。いやいや、そんなわけないだろ。と、喧嘩になるまで白熱していきました。まあ確かにね、暇なんですよ、本当に、被験者。
知見のバイトって。暇だったんですね、
だから、超仲良くなりますけどね、やってる時は。ただまあ、すっげえ仲良くなって、今度みんなでフリマやろうよって約束までしたんですけど、バイトが終わった瞬間にもう誰とも連絡取らないんですからね。まあだからこういうふうにちょっとくだらないことでね、白熱することはあるんですよ。で、耐えかねた一人が、そんなにそう床剥がして、確かめてみたらどうだと提案し、実際に剥がしてみることになりました。すでに床が欠けているところがいくつかあったので、そこからスプーンでガリガリガリって剥がしていくと、徐々に模様のようなものが見えてきました。迷路のように入り組んだ形で、金色の塗料で描いてある歴史の教科書に載っていそうなかなり古い感じの模様だったそうです。さらに剥がしていくと、その模様が床に埋まっている立方体の箱の上っ面、上面に描かれているものだということが分かりました。その箱は黒に近い焦げ茶色の木材でできていて、独特な光沢があり、売ったら高値がつきそうな骨董品という感じがしたそうです。ほら、やっぱりあったじゃん、なんかって一人の男が叫び、箱を持ち上げました。箱の中身を確認しようと男が蓋を開けると、あっ！と驚いて、箱を床に落としてしまいました。何が入っていたのか確認しようと箱を覗いてみると、箱の内面が、内側が、文字でびっしりと埋め尽くされていました。まるで箱の中にあるものを覆うかのように、箱の内側には蓋まで文字がびっしりと書き詰めてあったのです。文字は日本語ではなく、韓国語、ハングルですね。であったため、何が書いてあるのかは分からなかったそうです。 何か物が入っていたわけではなかったんですが、それが逆に不気味さを増して、開けてはいけないものを開けてしまった、という感覚を覚えたそうです。それから、不可解なことが起こるようになりました。何人かの被験者がパニック状態になってしまい、治験を続行することができなくなってしまったのです。パニックになってしまった人は、髪の長い女が床から顔を出してる。たくさんの男が壁をすり抜けて走ってくる。部屋の隅に大きな犬の顔が浮かんでいる。など、それぞれが全く違うものを見て怯えていたそうです。ただ、全員に共通していたことが2点あり、一つはベッドから降りる、過去あるいは床に足をつける、ことを拒んでいたこと。もう一つは、床の下に何か埋まっているか否かで言い合いになったとき、床の下には何にも埋まってない、と主張していた人たち、だったということです。また、後者に関しては、床の下に何も埋まってないと主張していた人全員がパニック状態になってしまったというわけではなかった、そうです。看護師さんに床に埋まっていた箱に関して何か知っていないか聞いてみたそうですが、特に情報は得られませんでした。この一件がかなりショックだったようで、それ以来私の知人は治験のアルバイトから距離を置くようになりました。という、
何だったんですか。だから
逆にそのまあ全員じゃないにしろ、何か見た人は全員、あれですよね、だから床の下に何も埋まってないと主張していた全員が変なものを見たわけじゃないけど、逆に言えば変なものを見た人は全員床の下には何も埋まってないとか、その床に足はつけたくないって言ってた人たちってことは、まあなんていうか第六感みたいなもので見ることだったり、そこに近くに足を触れることを拒否した人たちってことですよね。変な話です
ね。でっかい犬の顔が浮かんでるって怖いよね。
犬神的なね、話、感じを受けますけど。ね、ただ、ハングル語で、まあ、何にも入ってない箱の、内側に文字が、ハングル語がびっしり書かれた。まあ、ちょっと呪物っぽい。
これは、ゴティライミです。
え？
あ。ゴティライミです。
さっきの、関東風爆発のただの報告は6ティライミとか挙げてなかったっけ？
あれは4ティライミです。
あ、4ティライミか。はい、1しか違わないんだ。結構いい階段だと思うけど。
いや、でも、気持ち悪い話だね。
はい。でも確かに治験のバイトをしてた時と今って似てるな感じが、本当に何にもせずに、だらだらだらだら、建物から出られずに、出ちゃいけないんで、ずっと、まあ、すっごいみんな仲良くなるんですよ、やっぱり。やることないから。で、本当はいけないんだけど、まあ、カード式の麻雀とかを持ってくるやつがいて、まあ私なんですけど、
はい、
ずっと麻雀とかやってて、で、その、医者とか看護師の人たちに見られるんだけど、まあそれも別に、まあその人たちが別に管理をしてるわけじゃないんで、管理してるのはその治験のバイトを斡旋する会社の方なんで、で、医者とか看護師の人とかは別に、あ、やってるね、みたいな感じで。ずっと麻雀してましたね。
なんかやっぱね、僕も誘われた時ね、なんかゲームとかずっとやり放題でよ、なんつって。誘われましたけどね。
だからその中で一人だけ、なんかガリガリのメガネかけた、多分一人だけ30代ぐらいのおっさん、40近いぐらいのおっさんがいて、その人だけは全然場に馴染めずに、っていうかまあこっちに全然近いところで、別にうちらがハブにしたわけじゃないんですよ。
はいはい。
馴染めずにずっと、松田優作のテレビドラマや映画を一人でずーっと見てました。なんか役者志望らしくて。
ああ、そうなんだ。はい、うわあ。なんか今どうしてんだろうね。
まあ、売れてないでしょうね。そんなやつは。やっぱ、知らないけどね。実は、 もう売れてるかもしれないけど、大物役者かもしれないですけど、菅田さんもあれじゃないですか、もうこのやることなかったら、ずっとネットフリとか、アマゾンプライムとか見てんじゃないですか。
そう、あのね、そう、今みんなそうやってほら、見たりとかしてるじゃないですか。
はい。
ぜひ見てほしいものがあってね。
はいはい。
見た？
あ、見ました見ました見ました。はい。8時だよ、全員集合ね。
それも俺は見てたけど、
はい、
あの、変な話ね、亡くなる前から上がってたでしょ？
上がってた。ちょうどタイミング的に、そのちょっと前ぐらいからですね。
そうそうそう。
志村けんさんがね、亡くなる。
うん。で、僕ドリフってさ、うちで見ちゃいけないって言われてたんです
よ。ああ、でもそうだよね。絶対無理でしょ、うん、大竹では。
絶対無理。
ルパン三世ダメだったもんね。
そう、泥棒だからって言って。
はい。
で、そのドリフ大爆笑はほぼ見てなくて、
はい、
で、その後に始まった加トちゃんケンちゃんのご機嫌テレビ。
はい。
あれから、まあ僕が小6とか中1ぐらいだったのかな。
うん。
だから、大竹で解禁になったんですよ。
まあだし、まあ加トちゃんケンちゃんはもうちょっと家庭、なんていうか、その、わい雑ではないもんね。ちょっと多少ウェルメイドになってるもんね。
うん。うん、そうで、ね、それで僕初めて初体験、そうやってドリフを見て、ドリフというか、はい、ドリフタイズを見て、みんなもう中1とか小6だと飽きてたじゃない、正直。
はい。まあ、ただ私と菅田さん、ちょっと5、6歳離れてるので、
そうだから、
世代が違うので。
かなり遅くなってから見たから。
じゃあ、そうか、俺と同じぐらいで見たってことか、加トちゃん、ケンちゃん。
そうそう。だから、うん。だから、ドリフ大爆笑あんま見てなかったから、今見るとね、結構面白いですよね。
ドリフ大爆笑っていうか、8時だよ、全員集合ね。
あ、8時だよ、全員集合。
だあれは今見ると斬新ですよね。だって、あんな大掛かりな演劇を、生中継でやってたっていうのは、もうできないから。
うん、あと結構さ、幽霊描写とかモンスター描写
そう、
とかが結構特殊メイクとかガチじゃない、
うんうん、
あれ面白いよね。
志村けんの幽霊結構怖いんだよね。
怖い、怖い。
やっぱなんかちょっとさ、女っぽいところあるじゃん。
はいはいはい。
志村けんと、まあ、いかりやさんもそうですけど、
うん、
ちょっと女っぽいところあるから、なんかそれが結構怖いんだよね。
うん。ね、そうなんですよね。だまあ、そういうのも見てたんですけど、うん、それじゃなくてね、
はい、
ネットフリックスオリジナルで、
はい、
蜷川実花さんが監督した、フォロワーズっていうね。
はいはいはいはい。めちゃめちゃおしゃれなもん見てるじゃないですか。
いや、
はい、
本当に見てほしい。
え、そんなおすすめなんですか？
おすすめです。
やっぱり渋谷系なんですか？
いや、ひどいんですよ。
端的に言うな、もうちょっとオブラートに包んでくださいよ。
何から話せばいいか分かんないんですけど、
はい、
僕ね、イライラしたまま一気見したんですよね。
あ、でも一気見させられちゃったんだ。
いや、じゃあ、どんな次はイライラが来るかなとか、そんなので。そうしたら、これもネタバレしても大丈夫ですか？
わかりました。いいでしょう。
驚愕のラストなんですよ、本当に。
いきなりラストから言われても通じるんですか、それ。なんていう
か、
設定とか、前振りとか。
じゃあまず、ちょっと、一番は、
宮田美香さん、あれは何話ぐらいのドラマなの？
あれはね、10話かな。
あ、じゃあまあ見るのにちょうどいいぐらいですね。
うん、でも、このね、毎回のタイトルがついてるんですけど、
はい。
これちょっと今言ってきますけど、あ、9話ですね。うん。でね、毎回、まず1話目のタイトルね、ハッシュタグです。
お、今っぽいおしゃれじゃないですか。
うん。で、どんどんちょっとこれもう言ってきますけど、
はい。
2話目、ログイン。
あれ？はい。
3話目、探索。
あれ、いきなりカラーが違ってきたぞ。
で、4話目、炎上。
ああ。まあ、それは今。
で、5話目、不具合。
はい。はい。
6話目、入力停止。
いや、え？うん。
で、7話目、お気に入り。
うん、まあまあ。
で、8話目、再起動。で、9話目、フォロワー。はい、っていうサブタイトル
なんですけど。なんか、まあ、ちょっと、やりたいことはわかるけど、ちょっと、あれですね、うまくタイトル付けが統一感がないですね。
そうでね、これどんな話かっていうと、まあ、はい、基本女性目線で、うん、まあ、いろんな女性のこう、まあ、群像劇なわけですよ、
うん、今の今を生きる女たちの、
うん、でその中でメインになってくるのは、奈良里美さんっていう、はい、まあ、女の人、この人はカメラマンで永谷美紀さんが演じてるんですけど、
奈良美里、
うん、奈良美里、
すごい奈良道みたいな名前ですね、
うん、でこれはその永谷美紀が演じてて、まあ、今もう最先端の写真を撮っている、
うん、
あのアーティスティックな写真ばかり撮る、バリバリ、バリバリ働いてる
吉田凪さんみたいな感じですか、
うん、吉田凪さんとは違います、ね、
はいはい、
端的に言うとこれは誰かというと、あの蜷川実花です、
ああ、うん、なるほど、ああいうカラフルな写真を、
そう、カラフルな写真を撮って、うん、で見た目も金髪でね、こう40歳でバリバリ働いてて、うん、ただあのパートナーとかはいなくて、まあ、お子さんも今いない、うん、
お父さんは灰皿投げたりするんですか。
で、そこも改ざんなんだけど。
改ざん。
そこは、はい、そこは平凡なお父さんなの。お父さん出てくるんだけど。
はい。
うん。まあそれはいいんですけど、はい、でまあそういうね、今すごいもうバリバリ働いてて、
うん、
でこれの仕事仲間にはあのお釜の人とかがいるんですよ。
はい。
うん。
まあまあ
絶対金子の。
ああ金子昇る。
うん、ゆる子っていうね、
はあ、
あのまあ、ギリっていうよりもオカマ的な感じです、
はい、
のこの人がいます、
うん、
で、まあ、この人を中心に話が進んでいって、あともう一人の主人公っていうのが、まあ、またいまして、
はい、
これもね、池田エライザさん、
あ、はい、
うん、池田エライザさんが演じる、
うん
うん、百田夏目さんなんですよ、
はい、
でこの人っていうのはあの売れないモデルなんですね、
うん
うん、でまあモデルをしながらあの Uber Eats とかでも働いてて、
うん、
何かこうちょっと満たされないつつも自分の人に向かって動いてるみたいな人なんですよ、
はい、
うん、でまあこの2人が大体メインの軸となって話が進むんだけれども、ある時池田エライザさんがあの、うん、なんか撮影のちょっとエキストラに毛が生えたぐらいの撮影になった時に、
はい、
まあ、そのカメラマンとかディレクターの人にちょっと嫌味を言われるんですよ、
はい、
うん、もう君さ表情とか作んなくていいから、もう君以外の君のことなんて誰も見てないしみたいな、
はい、
でその時に、まあ、チョコレートの CM かなんかのエキストラなんだけど、
はい、
ぐってちょっとそいつをあの睨むんですよね、
はい、
うん、じゃあその瞬間の顔を中谷美紀さんがいい表情だって撮るわけですよ、
はい、
うん、でその表情を中谷美紀さんがツイートするんですよ、その写真を。
ツイートしちゃうんだ、はい、
うん、ハッシュタグをつけてね、
はい、
でこのハッシュタグっていうのが美しい怒りっていうハッシュタグをつけて、
はい、
ツイートすると、
うん、
もう渋谷とか世界中バンバンバンバンもう拡散していくんですよ、
はい、
でそれでこの人のこの池田エライザさんのモデルとしての人生は一気に広がっていくわけですよね。
あ、
この可愛い人は誰だ、この美しい人は誰だっていうことで、うん、こんな風にさ、要は中谷美紀って自分でしょ、
はい、
こんな風に自分を描けるんだと思って
まあまあまあまあまあ、そうですよね、臆面もなく
こんななのっていう、
カメラマンのおかげで世に出てるんで、あなたたちはっていうね。
そうでね、結局そんな風になって、まあただいろいろあって、その、はい、まあほとんどあのエピソード通り、あのさっき言ったサブタイトル通りです、
はい、
炎上したりとか、
はい、
探索したりとか、
はいはい、
そんな話で続くんだけど、まああの池田エライザさんは結果的に、まあ、炎上、いろんなことで炎上して、まあ、そこで自分って何だろうということで、自分なりのことをやろうと模索し始めるわけですよ。
うん、
そこで YouTuber と出会います。
お？はい。なんか、おじさんが考えた今のドラマみたいな感じですよね。
そう。で、その YouTuber のひたむきさ、この、とかにもちょっと打たれつつ、
はい、
で、そういった映画が好きっていう設定なのね、YouTuber。
本当は YouTube じゃなくて映画をやりたいとか
あ、まあ、まさにそんな感じなんですけど。
じゃあもう、やっぱり分かってないんだよね、YouTuber のことを。
で、池田エライザさんも映画が好きなんだけど、はい、ここで映画の話、映画トークになるわけ。
はいはい。あ、じゃあ今だったら、やっぱあれですかね、シャークネードとかが好きなんですかね。
あの、まあ、そっち方面でも俺寒いなと思ったと思うんだけど。
あ、ごめんなさい。
でも、そこでね、もう今のテレビとか、そういうものを作ってるやつっていうのは、うん、本当に映画一つ見てねえよな、みたいな話、うん、して、で、エライザさんも、そうそう、そうなんだよね、って言って、え、どんなの好きなのみたいな話になった時に、タランティーノ。
いやいや、別にまあ、別にまあ、まあいいじゃないですか。だってなんでタランティーノはすごい映画監督ですよ。
いやいや、僕も好きですよ。好きですけど、はい、今あえてそのそこでね、はい、出す感じなのっていうのもちょっとあるじゃない。
まあ正直15年、いや20年か、20年古い、
うん、
20年前だったらかろうじて許されたぐらいですよね、うん、
でね、それでまあそういうことがあって、はい、まあタランティーノ同士がくっついて、はい、最終的にそのエライザさんは、そいつと一緒になんか。
エライザさんもタランティーノが好きなんですね。
そうなんです、そうなんです。
そうなんだ。
で、その PV 的なものを、はい、まあ、インディーズっぽく作ろうとするんですよ。
ほうほうほう。だいぶ香ばしい、20世紀ノスタルジアっぽい感じになってきましたね。
で、あ、そんなもんじゃないです。
そんなもんじゃない。20世紀ノスタルジアも大概ですけどね。
で、それでその実際作った映像とかもちょっと出るんだけど、はい、これがどんなものかっていうと、
はい、
まずタイトルです、はい、あの作中作ですよね、はいはい、作中作のなんだけど、切腹女子高生っていうね、
あ
、はい、映画を作る、
すごいなんか、うん、欧米の人が持つオリエンタリズムをこっちが内面化してしまったようなね、
うん、そう。で、あの、
寒さがありますよね。
さんにさ、はい、あるようなさ、
はいはい、
なんか変な、和柄のごてごてした感じの、中で、
はいはい、
セーラー服着た女子高生が、
はい、
なんか、ま、街とかを走ってて、そこに、エヴァみたいな字が出るんですよ。
はい。
はい、私は何者？
明朝体の。
そう、そういう感じの。うん、なんか、そんな演出があって、はい、で、さらにその子が切腹して、
はい、
うん、なんかその、そんなような感じの関連的な映画を撮るわけ、
はい。はいはい。
で、まあ、エライザさんのパートは一応そういうような話になってて、
はい、
で、一方、その、蜷川美香、まあ、中谷美紀のパートは、うん、やっぱり私、バルベルで働いてきたけど、子供が欲しいってことになるわけですよ。
うん。
うん、で、元彼に精子をもらいに行ったんですね。
うん。はい。
じゃあ、元彼っていうのは、浅野忠信さんなんだけど、したら、浅野忠信さんは、自分は昔何か、なんかジャーナリストかなんかなんだけど、昔暑いとこに行った時に高熱出して無精子症になってるんですよ。
まさか、そうなんですか。暑いとこ行った時にって、フィリピンとかインドネシアとかそっちの方。
まあ、黄熱病とかかかったのかな、わかんないけど、はいはい、うん。で、だけど、まあ、お前の頼みならっていうことで。
はい。
うん、精子をね、こう出るように、まあ、検査、ちゃんと動いてるかどうか検査行きますみたいな。
はい。
うん、こんな感じで検査行ったりとかして、まあ、結果的にダメっていうか、うん。うん、まあ、そんなパートがあるんだけど、うん、で、それ以外に、そいつがだからダメだから、今度他の花屋さんをやってるゲイの団に、うん、私が育てるから、精子をくださいって。
それまたゆるおとは別なのね。
ゆるお、いることは別です。
あ、ゆることは別のね、はい、
うん。で、なんかそんなことばっかして駆けずり回ってんの。
はい。
うん。やっぱ子供欲しいよね、なんて言って。うん。で、最終的に子供はできます。
あ、はい、よかった。
うん。そう。で、子供ができたらできたで、今度、職場に連れて行ったりとか、
うん。
ましては海外も連れてたりするの。インドネシアとか。
はいはいはいはい。
で、インドネシアですごい病気にかかっちゃって子供が。
また、はい。あ、その頼むのと同じように。
で、すごい子育てって大変、はぁ、みたいな感じ。
はい。
うん。で、そこで、こう、子供を連れて仕事をしてるからって言って、クライアントの会社から首切られたりとかするんですよ。
うん。
うん。 昔アグネスちゃんの論争ってあったんだけど、あなた知ってる？
これいちいち古いよね。
でそれでなんかその、はい、そうなんだけど、結局その中谷美紀の周りにいる取り巻きの人たちっていうのは、うん、ドラマ的にも全部その中谷美紀のことを肯定しかしないのね。
あ、
うん、なんかそういう話があって、そういうようなこと言われちゃったんだって言った時に、何その昭和女っていうわけ。とにかく、ある意味ちょっと不快なことを全部肯定しかしないんですよ。
はいはいはい。
で、なんかそんなので、結構ね、で、まあ最終的に、エライザさんは、まあ、切腹女子高生である程度頑張った後に、
うん、
ここがね、驚愕のところなんだけど、ネタバレなんだ。
はい。
見たくない人はちょっと飛ばしてほしいんですけど、
はい。
なんとですね、タランティーノに会うんですよ。
え？驚愕の展開。そっくりさん？そっくりさんじゃないよね。
たまたま来日してたタランティーノに、
はい。はい、
あの、リムジンかなんかで来たとき、降りたときに、
うん、
タランティーノみたいな感じで、で、これを見てくださいって言って、
うん。
そのロムをね。で、そのタランティーノさんは、もうあの、逆光で語光がかかってて。
ああ、本人出演じゃないんだ。
うん。
あ、あの、漫画日本の歴史のマホメットみたいな感じなのね。描いちゃいけないやつね。え、じゃあタランティーノって、なんで、じゃあ架空のタランティーノなんだろうなっていう架空の監督の名前にしとけばいいのに。
ね、だから、うん、そうなんだけど、実、ただね、キルビルのコスプレした外人とかがその中にいたりとかするの。
ああ。
そのタランティーノはそれだけ人気者だから、はい、リムジンが降りた時にみんなに囲まれてますみたいな描写があるんだけど、
うん、
取材人とかの他にそのキルビルのユマサーマンのコスプレした女とかもいるんですよ。
はい。
で、そのタランティーノにロムを渡して、
うん、
ロムを渡したことで、おタランティーノが切腹女子高生素晴らしいってことになって、
うん、
めでたしめでたしっていう。
それタランティーノには許可取ってんの？
取ってないでしょ。
いいのそれって。
いや、
でもその手法は新しいね。他のはあんまり新しいと思ってたけど、その手法は新しいね。じゃあ俺も、あ、でも突撃隊員空間でもやってたもんな、それ。
いや、
じゃあそれあのね、あのダライラマとかとスカイプしてたもんね、俺。
いや、でもさ、そんな、なんか他人任せな話ある？全部その、蜷川美香が、ツイートしたら、拡散して、で、ましてはタランティーノが拡散したら、
うん、
なんか、YouTuber とか、そんな人たちが、すごくなれましたみたいなさ。だってさ、第一、ね、僕、このラジオで前言ったと思いますけど、
はい、
昔、あの、小島慶子キラキラっていう番組でさ、
はいはい、
もう、こういうオープニングのフリートークで、歌丸さんが、僕はあの、共生した子がすごい好きなんですよって話をしてたのよ。
ああ、はい。
で、その時に、僕はあの、すぐに自分の作品を TBS ラジオに送ったのね。歌丸さんへって言って。
はい。
ガン無視です。歌丸でもガン無視すんのに、うん、タランティーノがそんなもん見るわけないじゃないですか。
まあ、ちょっと話はそれましたけど、まあね、それはまあ、あの、菅田さんは本当に怖かったと思いますけどね、TBS の、あの、橋 P さんとかに、橋本プロデューサーとかも、
そう、
もうすごい恐怖だと思いますけど、小島慶子のもとには話すら届いてないと思いますよ。もし小島慶子にバレたらあんた大変なことになってますからね。
そんな。でもツイートされちゃいますよね。
もう炎上どころか、完全にもう、これがもう、あの、日本の悪しき、あの、断根主義の象徴だみたいな。女性をこういう目で見るとかね。
そう、だから。
まあ、それはいいとして、でもまあ、確かにその、自己実現の話ではないですよね。
うん。でね、最終的に、うん。で、まあ、その、そんな中に最後に締めとして、
はい、
中谷美紀さんが何か賞かなんかをいろいろ乗り換えた後に取るんですよ、うん。で、みんなの前で女性はこうあるべきみたいな演説をするんだよね。うん、
はいはい。
まあ、あるじゃないですか、演説パターンってあるじゃないですか。はいはい、で、それも、なんか、男性の力を借りなければ、自己実現できないような女性にはならないでください、みたいな。
うん、
はぁ？とかと思って。なんか別に、それを強要したら同じじゃないですか。 別に、うん、なんかさ、結局このおっさんとかそういうのと同じようなこと言ってんなと思って。
うん。
うん、なんかね、イライラするドラマでしたけど、映像はまあそこそこ綺麗。
まあだから、
うん、
それって昭和の女じゃんって悪口で劇中であったんでしょ？
はいはいはい。
まあ、それ言ったら、それ平成初期の女じゃんって感じなんでしょうね。蜷川さんの価値観が。
ね、そう、だからね、なんかぜひ見てほしいですね。
うん、
うん、まあ、あとね、なんだっけ、ほら、水曜日のカンパネラの人。
はいはいはい。コム
アン。あの人がレズビアンの役で出てるんですよ。
はい。
でね、それはね、ちょっと、良かったですね。
ああ。はい。よかったね。
あと、この手のドラマで最近僕すごい思うのが、
はい、
それこそこういう LGBT 的な人を、すごい都合よく成人として出しすぎだよね。
まあ、それはものすごい昔からあって。
なんかさ、物分かりのゲイとかさ、はい、なんかいろんなことを超越してる人みたいな感じ、
はい。
今回のそのフォロワーズは、やたらそれを連発してるんですよ。は
い、もうだからまあ、それも古いですよね、価値観としてね。うん、もうそれ、そういう扱いをするって良くないよって批判自体がもう10年ぐらい前からある。その批判自体もちょっと古いぐらいの話ですからね。
ああ、でもなんかね、ちょっとね、これだってネットフリックスで全世界にあれしてるんでしょ？
うん。
もうなんかね、ちょっとどうなのって思いました、ね。
これを日本人がもてはやされ、してると思われたらっていう。
まあ、あと、やたら東京タワーが映るのもダサいと思いました。
なんか、わざとなのかな？そこまで行くと、古さって。わざと古い感じにしてんのかな？
なんかね。
なんかそう、ツイッターとか見ててもなんかそう、何この古さっていう、
そう。
あのツイートはよく見かけましたね。
そうなんですよ。だからね、まあ、うん。で、なんか、そう、セリフもね、ところどころ古かったりとかして、うん、その中谷美紀が子供を産んだ時とかも、その、ゆる子、金子信明が、ああ、国の宝でちゅねー、みたいなこと言うわけ。
うん、
そんな言い方する今
な。ちょっと心配になるぐらいあれですよね。なんかお父さんの霊が取り付いてんのかな。
そう、ただ、その、やっぱり、完全に中谷美紀は蜷川美佳なのに、
うん、
お父さんお母さんは平凡な人みたいな設定。
ああ、じゃあ逆にちょっと、そこに何かコンプレックス的なものが見出せるのかもしれないですよね。
そうですね。だからね、ちょっといろんな面でね、
うん。
うん、面白かったので、あと、池田エライザさんはとても綺麗ですよね。
はい。
うん、見るといいと思う。暇な時見ればいいと思います。
まあみんな暇ですからね、今。
はい。
いやー、あーでも、そういうメール来てますよ。
あ、本当ですか？
そのちょっと、両親とのコンプレックスみたいな。
はい。
シャオシーさん。これ若いの。はい。20代男性、教職員の方ですね。東京の方ですね。はい、吉田会長、今井さん、はじめまして。日本語教師のシャオシーと言います。コロナの影響で、4月から赴任するはずだったベトナムへ行くことができず、今は引っ越しや清掃、売り線、パパ活などのアルバイトで繋いでいる毎日です。
お、
ん、ん、なんかあれ、え、ちょっと不穏なワードがしれっと紛れ込んできましたけど。さて、僕は霊的なものを一切信じていません。というのも、僕の生まれ育った家庭は統一教会を信じており、両親も合同結婚式で結婚したバリバリの信者なのです。対して僕は幼い頃から自分がゲイだと気づいていたので、保守的な教義を受け入れることができず、宗教、転じて霊的なものに対して強烈な拒否感を抱き、その類のものは信じないようになりました。まあそうか。まあ確かにね。多分ゲイとか否定しそうですもんね。わかんないけど、統一教会とかね。ホラー映画や怪談は大好きなのですが、怖い話は目に見えないものを比喩的に物語として表したものだと考えています。幽霊だとか地獄だとかは人間の表現の一部であり、それが存在するものだとは思いません。 こんな僕なのですが、なぜか幼い頃から説明のつかない不思議なことがよく身の回りで起きます。きっと科学的に解明できること、もしくは自分の気のせいだとか記憶違いだと思うようにしてますが、今日はそのうちの一つを書こうと思います。僕の母は宣教師なので、ずっとコンゴで布教活動を、そして父は統一教会と結びついた右翼団体の政治活動で忙しく、二人ともほとんど家に帰ってきませんでした。親の代わりに僕を育ててくれたのが父方の祖母でした。しかし僕は中3の時に母が帰国、祖母と大喧嘩を繰り返した末、北海道の叔母の家へ追い出してしまいました。ほどなく追い出しちゃったね。北海道のとか、まあ、父方のお姉さんとかでしょうね、多分ね。ほどなく祖母は他界しました。冬の朝方、トイレから立ち上がった瞬間の脳梗塞でした。僕はあれだけお世話になっていたのに、受験を理由に葬式にも行きませんでした。多分まだ死や別れをきちんと理解できていなかったのでしょう。高校生になり、せわしい毎日を過ごすうちに、僕はおばあちゃんのことをだんだん忘れてきました。ある日、学校から帰ってきた僕は、晩ご飯ができるまでイヤホンで音楽を聴いていました。その時です。突然、右のイヤホンだけ、ブツッと音が途切れ、低くて不気味な老婆の声が聞こえました。僕はゾッとし、わけもわからないまま、イヤホンの線を根元から強く引っ張って耳から外しました。外れたイヤホンからはまだかすかに音楽が聞こえています。僕は MP3 のプレイヤーの停止ボタンを押しました。やっと完全に静かになった部屋で、僕の頭にはさっきの声が繰り返し響いていました。そのさっき聞こえた老婆の声。
たーちゃん。たーちゃん。
家族が僕を呼ぶ時の愛称です。心臓がバクバクと鳴りやまず、一人でいるのも怖かったので、キッチンにいる母のところへ、今しがた起きたことを説明すると、それは、おばあちゃんだね。と言われました。お母さんとは仲が悪かったけど、たーちゃんのことは本当に気にしたから、なのに葬式にも行ってないからね。天国から話しかけてきたのよ。あの時、イヤホンを抜かなかったら、停止ボタンを押さなかったら、おばあちゃんは何と続けていたのだろう。あの低い不気味な声、もしかして僕のこと怒ってるのかな。いや、そもそも本当におばあちゃんだったのか。しばらくの間、僕は母の説を信じていましたが、今はもう天国からの声などと馬鹿げたことは信じなくなりました。きっとただのイヤホンの故障か何かだったんでしょう。ただ話としてはやはり不思議ではあるので、今でもふとした拍子によく思い出します。あまりインパクトのある話でなくてすいません。このレベルの実話怪談でいいなら、本当にたくさん身の回りで起きてるんで、たくさん起きてるのかよ。何か役立つのでしたら、またご連絡差し上げます。以上。ああ、ぜひ送ってくださいよ、それ。
これ怖いっすね。
怖いですね。やっぱこの背景がね、あるとね、起きてる現象自体はね、別に、その、おばあちゃんらしき声が一瞬聞こえたっていう。
うん。
怪現象として多分そのささやかだから、あんまりちゃんとした実は怪談じゃないとシャオシ君は思ってるのかもしれないけど、やっぱりね、背景とかでぐっと良さが増しますからね。
そうですね、うん、
どれだけね、やっぱり感情が乗ってるかとかでね、
あのパパ活ってさ、
はい、そこに注目した。
男性版もあるんだね。
まあパパ活してりゃ、え、あ、出た昭和の男。ダメなの？男はパパ活しちゃダメだって言うわけ？
いや、あ、でもね、そういう問答を繰り返すのがフォロワーズです。
はい。
あの、いや、っていうかさ、そうやって市場的にあるんだね。その別に。
もうあるでしょ、それはだって。うん。ごめん、聞こえない。うん、何？もう一回。
やっとか悪いとかじゃなくて、
はい、
あの、男性の、要はその、男性が好きな人が、
うん、
あの、何パパを探すとか探されるとか、そういうのってあるんだね。
え、ダメなんですか。え、なんでダメなんですか。女性だったらいいんだけど、男性はダメなんですか。
いや、そんなに、そんな何、いろんな人がやってるもんなの、そういう
こと。だって売春というかね、まあ売春ですからね、広い意味の。そんなの人類が生まれてからずっとあるもんじゃないですか。 ただそれを名前を変えてるだけじゃんだって。
はは。
え、もし違うと思ったんだったら反論してください。昭和の男性さん。
それだから、もろあの、フォロワーズに出てきた夏木マリ区長ですよ。
ああ、もう見てないのに完璧にトレースできてますね。
ちなみに夏木マリは乳がんになって片方のあのチームさんを取るんですけど、
はい、
取った時に、その撮った姿を写真撮って、
はい、もう完全に古いテンプレの集合体ですね。よくそこまで古いテンプレ、ねえ、固められますね。
なるんですけどね。
うん、もうさっきちょっとごめんなさい、音声が非常に悪いんですけど。
本当ですか、
はい、
あ、結構近づいて話してますよ。
はい。
うん。はい。これはね、
はい、
ゴティライミです。
おお。
またいろいろ聞く。
ねえ、このコロナが収束するまでにね、
うん、
まあ今はとりあえず、ちょっと予定が狂っちゃってるみたいですかね、シャオシー君も。その、実話怪談、たくさんあるんだったら教えてほしいですね、
うん。
うん。で、コロナ収束するまでに30ティラミ貯めるっていう目標はできたんじゃないですか。
そうですね。
ちなみに30ティラミ貯めると、うちらからいらないものを送りつけるっていう。
はい、
プレゼントがあるのでっていう感じですね。お便りは、
あ、なるほど、
はい、
面白かったです。
まあ最近ラジオも更新してなかったからね、
うん、
うん、
なんかあれなの、今にさんとやってるやつはなんか生放送的な感じで今後やってく感じなんですか、
うん、FC2 でやったやつ、
はいはい、はい、
まあ、あれも試験放送だからね、
あ、まあ、
試しにやってみてどうかなって、まあ、やるんだったらもうちょっとちゃんとやるけど、
うん、
うん、
そういうのも、ね、だって時間とかもさ、やっぱいろんな人が見る時間帯とかってあるじゃないですか、
はいはい、
だからそこら辺とかいろいろするとなかなかいいのかもしれないですよね。面白いかもしれないよね。
はい、だからスガッツさんともやってくれっていう声はありますけどね。
ああ、ありがとうございます、はい、
あんまり乗り気じゃないですか。
まあまあ時間次第かな、はい。
あ、でもお金はちゃんと払いますよ、半分。
ああ、そういうことじゃなくて、はい、わかりました、はい。
ね、まあいろいろとイベントはだから4月24日にさっき言ったノートとムーのコラボの私の不思議体験っていうやつをね、あのコンテストみたいなことやってるんです。コンテスト、まあみたいなことやってるんですよ。一応対象10万円ですからね。うん、
え、すげえ。
うん。で、それを結構膨大な数あるんですけど、
うん、
まあ、ざーっと読んで、正直に言いますけど、まあ、ざーっと私とイタコさんが読んで、まあ、お気に入りの作品を、これ面白かったねとか言って、うん、で、5月8日締め切りなんで、その5月8日の締め切りに向けて、まあ、傾向と対策を、私たちが上から目線で出すっていうイベントですね。
あ、でもその5月8日までは送れるんだ。新しく
その、そうです。
10万円をゲットするチャンスがある。
だから4月24日のイベント、まあもちろんそれ以外の会談もやりますけど、そのノートの私の不思議体験についてのあれこれ、人気講師の私とイタコ28号先生がやるので、ライバルに差をつけろっていう感じですね。それを見て。
なるほどね。え、あれだね。絶対国から支援の何十万待つよりはそっちの方が確実だよね。
確実ですよ。たった一人ですけどね。10万円の栄光を手にするのは。
はい。そっか、じゃあそれも楽しみですね。
俺が送りゃいいのか。別赤とかで。
自分で自分を合格させるね。はい、
一番問題になるパターン。
はい、わかりました。
まあ、それがあるのと、あと、まあ、数日後ぐらいに4月中にまた、阿佐ヶ谷ロフトかな、の配信イベントが、また同じようなメンバーで、やります。
はい。
だもうロフトは散々、配信イベント、やってくれって感じなんで。
うん。
うん、
あ、そうだよね。ああいうところも大変だもんね、今ね。
少なくともそれでね、多少なりともお金入れないと、回らないですからね。うん、うん。
わかります。
で、あとはまあ、竹書房から、貝の残響っていう本が新しく出てますし、
はい。
はい。あとはまあ、児童書 学校本ですけど、僕らの都市伝説シリーズがもう、まあ、5冊は一応出たのかな。ただまあ、あの5冊全部買うのはまだ在庫はないみたいですけど。はい。
なんかあの、回の残響は、あの、僕、菅さんって名前で出てましたね。
はい。ま、前の本にも菅さんで出てますよ。
あ、そうですか。
はい。はい、
そう、あれ面白かったです。はい、
毎回菅さんで出てるんで。
はい。わ、はい、かりました。じゃあ、まあ、コロナに負けるなって話ですよね。
はい。
あ、ごめん、ちょっと今電話来ちゃった。
あ、そうですか。じゃあ、もうこれで、あれですか。喋ることないですかね。
あ、大丈夫です。
はい。取れますかね。はい。はいはい。じゃあ、よろしくお願いします。また、このね、配信収録、いろいろやっていくと思うんで。はい。はい、
お願いします。
はい。